急ぐことのないように、慌てることのないように、あなた方はじっくりと私の言葉の前に静まり、また私の言葉を受けていきなさい。その土台の上に立ち、歩みをなす中で、あなた方は豊かな恵みと勝利を見ていく。
この教会の開拓当初から現時点に至るまで、主がこの神の言葉をもって祝福し、この教会を導いていると主が言います。特にこの教会当初からの神の言葉をもう一度思い起こし、必要な祈りをポイントを押さえて祈ってきなさいと主が言います。
コロナ後に大きく計画は開かれていくことを思いなさい。あなた方は示されているところに従って備え、また準備をし、また踏み出していきなさい。
このまず開拓当初に語られた、あなた方を全世界に遣わすと、この語られた神の言葉というのは、この21世紀、この21世紀のツールを用いるとともに、実際チームを通して、また宣教師を通して、宣教の見働きが進んでいくと調べれます。
さらに私の約束した、また事柄、また私の導いている事柄を、私は全うしていこうと主は仰せられます。信仰の歩みを全うしていきなさい。
この目の前に起きている事柄、また全世界で起きているこの困難な状況に目を留めるのではなく、この神の言葉に立って必要な備えをなしていきなさいと主は言われます。
それでは、God is working for my good を賛美していきたいと思います。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, it is.God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, it is.
テナさん、予言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。私たちの教会では、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その4月13日から19日までの119,000円のためをお祈りします。天の様、あなたが豊かな愛を持って私たちに臨み、霊的に大きな祝福を与え、また金銭的にも豊かに支えてくださっていることをありがとうございます。豊かに与えてくださっていることも感謝いたします。その感謝の印として、十分の一をあなたの教会外の働きのために捧げます。またあなたが全世界の創造者であられ、全世界はあなたのものであることを私たちは知っております。またその信仰の表れとして、この十分の一をあなたに捧げます。あなたが清めて豊かに用いてください。さらなる溢れるばかりの祝福と、恵みと、導きをありがとうございます。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。改めておはようございます。それで、ありえない話をね、もう100回超えてるんですけどですね。大変なんだ。その一つはですね、1984年に教会がスタートしたんですが、その時にですね、お金がなかったので、場所を借りるお金がなかったわけですよね。ですから、日曜日ごとに借りていかないといけないと。それで、場所をですね、探しに行かないといけないということだったんですね。それで神様は、聞き従いなさいということをね、 語っておられたので、徹底していこうということでですね、まず神様が行けと言った日に佐賀市に行って、そしてやろうと。で、国分寺でですね、教会をするということは示されていましたので、そういうことにしたのですね。で、そうしましたらですね、神様が語られないんですよね。1月になっても語られずですね、2月に入っちゃったんですね。で、2月になっても語ってこられないんですね。そしたら、まぶし教会にいましたから、まぶし教会の人たちは言うんですね、本当に教会やるんですかとかなんか言われてですね、やりますよって言いながらね、なんか不安になっちゃうわけですよね。そしてね、2月の終わりになって4月からスタートしないといけないわけですからですね、語られないんですよね。それでね、とうとう焦ってしまってですね、もう2月の終わり語られないんだけど行ったんです。そしてね、探し回りました。そしたらですね、全然見つからない。もう疲れ果てたんですね。そして一生礼拝する場所が見つからないんではないかというような思いを持ってですね、帰ってきたんですね。そして、ちょっと思ったのはね、やっぱり主の言われる時に行かなかったので、主の言われる時を待たなかったので、こういうことになったんだなと思ってですね、もう今度は徹底的に待つということにしたんですね。で、そうしましたらね、3月入っても言わない。で、3月入って、しばらく経った時にですね、主が言われたんです。今日行きなさい。と言われたんですね。それでね、行ったんですね。20分で見つかりました。で、席の整った2階の広間っていうことを神様が言っておられて、70名入ることところって言っておられたんですね。ピタッとその通りでしたね。そしてですね、教会であるってことをちゃんと表明していいということでですね、でまさに主がこちらに示された遠いのところが見つかりですね、そこでね、牧会を始めたんですね。そして驚くべきことが起こったんですね。これは驚くべきことなんですね。その一箇所を約20年間私が占有したのですね。その商工会館全体をね、新学校とか CS とかね、いろんな働きで使ってですね、もう使い放題だったのですね。で、こんなね、一箇所を20年間使えるってことはありませんし、また同時に私たちが移動した後にね、そこ、商工会館潰れちゃいました。だから あたかも、まあこういう言い方しては悪いですけど、私たちのためにあったようなものでしたね。で、まさに、主が語られて導かれたことの素晴らしさをその中で見ました。これが一つなんですね。それともう一つはですね、私が大学を卒業するときに、神様の働きに就きたいと、こう願ったんですね。まあ、献身って言うんですけどね。で、献身したんですね。そしたらですね、私の両親が私に言ってきたんですね。それ私の父親はね、会社を持ってましたね。小さな会社を持っていてですね。経営者だったんですね。それをね、継いでくれって言ってきたんですね。で、私はですね、神の働きに就きたいと思ってましたから、当然これ断ったんですね。それで、ね、紛争になりましたね。で、どうなったのかっていうとですね、じゃあ出てけってことになったわけですね。で、私はですね、じゃあ出てってやろうと思ってですね、正気に答えたんですね。それで卒業とともに出ていくと。こういうような形になったんですね。そしたらね、病気になっちゃって、非常に重い病気になっちゃったんですね。で、私は全然その後ね、療養生活と入院生活を繰り返すっていうことからのパターンの中に入っちゃったんですね。そしてね、出てくって言ったのに、出ていけずに、うちの厄介にならしかないっていう形になったんですね。で、私はね、神に叫びました。で、私はね、神様に従いたいと思うのに、どうしてこんなことになるんですかって。まあ、証にも何もならないじゃないですか。そういうような感じだったんですね。そしたら、私のね、母なんかはですね、ほら見たことか、みたいな感じでですね。またですね、猛烈に私をね、言ってくるんで、悪口言ってくるんですね。一日二時間。私はあんな言葉の厳しい人、見たことありませんからですね。 2年間やられっぱなしっていうことになりましたよね。まあそのおかげで批判に強くなったってことありますけどですね。で、そういうような感じだったんですね。そしたらうちの母が言ったんですね。偉い人に聞いたからとかなんか言ってですね。なんかね、ラジオ相談かなんかに電話かけたらしいんですね。それでうちの息子が宗教ぐらいぐるになってしまったからどうしたらいいかって聞いたら、その先生が言ったんだって。ほっときなさい。頭が冷めるとかなんか。だから聞いたんだからとかなんか言ってたんですね。で、この中ですね、非常に寝られました。ただね、どうしてね、私がそうなったかっていうことのね、需要が後でいろいろ分かってきたんですね。その中でですね、私のね、父親が救われ、母親が救われちゃった。洗礼受けることになりましたね。で、ね、そしてですね、私がね、進学校に行くときにはですね、バックをしてくれて、そしてですね、また同時にですね、いろいろな教会の働きを手伝ってくださったり、助けてくれたりした。もしあのままね、私が家を出てればね、こういうことにはならなかったんですね。まあ、両親とは対立状況の中で動いていったんですよね。そしたら最後に素晴らしいことが起こったんですね。何が起こったのかっていうとね、うちの父親が年取ってですね、会社を辞めることになりました。で、ついてくれる人もいないので、廃車にするっていうことになったんですね。で、その時にね、私たちは、一つの石を、の会社を建てようとしてた。そしたらね、そのうちの父親の会社がね、ちょうどいいんです。そのままね、業種が同じでね、持ってこれるんです。でね、私言ったんですね。会社くれないって。元から私に継がせようと思ってた会社だから、うちの父はね、もう二言で、もう一言、すぐ言ってましたね。じゃあ譲る。そしてね、その会社はね、今ね、一つの石になってます。それとともにですね、御声新聞ね、新聞社と、雲虹雑誌屋、その二つの会社もですね、実は今その会、うちの会社のところにいるんです。で今三つの働きをですね、支えている土台となっているんですね。で、その時ね、あの時私がですね、出てってやるって言ってですね、うちは病気になってしまってですね、うちに厄介にならざるを得なくなって、どうしてこんなことになるんですか、証にはならないんじゃないですかって叫んだ時にですね、こうなるとは思いませんでしたね。すべては益となると書いてありますが、まさにね、すべては益となった、益だった。で、これは神の言葉なので、私たち一人々にそのことが起こってきますね。でも神は愛し従うときに、すべてが益となるということをね、覚えておいてください。それでいくつかですね、証があるので、そのビデオを見たいと思うんですが、マジキラ君が見えたから、マジキラ君のやつ、借金のやつね、
今日の奇跡、マジキナです。20年以上前なんですけど、私、借金が500万円ぐらいあったんですね。で、その返済をまあやってたんですけども、もう利子を返すだけで精一杯っていう感じで、全然減らないわけですね。で、その時教会に行きましたらば、本当に神様は私を祝福してくださってるなっていうことをね、体験したんですけれども、その時に思ったんですね。聖書に借りてはいけませんっていうふうに書いてある。なので、あ、これは私借金持ってるっていうのは、良くないなと思って、それで返済しなきゃいけないと思ったんですね。で、そこから借金返済に向けて動き出すんですけど、まあでも利子も高いところからも借りていたりしたので、難しい。いい状況でね、もう何十年もかかるかなっていうような感じだったんですね。で、そんな時に、結婚することになりまして。もちろん相手の方には、これだけ私は借金あるので、あなたにも迷惑がかかっちゃうよっていうふうにお話をしたんですけれども、まあ、それでも、いや、神様に導かれているっていうことで、じゃあ、そしたらっていうことで、まあ、私も結婚のために祈ってたんですね。まあなので、まあ結婚することにしたんですね。まあ本当に素晴らしい祝福だったんですが、本当の祝福っていうのはですね、そこから私体験したんですよね。 その時に結婚のお祝いとかいただいて、で、そしたらですね、ある方から多額の献金をいただいたりだとかで、私はね、何十年借金返済にかかると思ってたのが、本当に短期間で、もう短期間というか、結婚が決まって、式があって、で、その間っていうのは1ヶ月ぐらいなんですね。でね、驚きました。1ヶ月ぐらいの間に、ほとんど返した。返せた。ね、私何十年そこからかかると思ってたのに。で、そしたらば、税金も滞納したんですが、それもすべて支払うことができたんですね。本当に、とんでもない神様の祝福だったな、というふうに思いましたね。本当に奇跡が表されました。で、そしたらですね、そこからしばらくして、ある金融会社から連絡が来て、あなたの借金これだけありますよって言ってきたんですね。で、私はほとんど返していたので、そんなことあったかなと思った。そしたら聞いたらば、思い出したんですよね。私、そこから遡ることを数年前に、まあ、教会行ってない時ですよね。先輩からお金を貸してって言われて、で、私お金持ってないって言ったら、まあ、あなたの名義だけでもいいから貸してくれっていうふうに言われた。まあ、名義だったらいいですよって言うんで、軽く返事してですね、貸しちゃった。で、それで、その時に、まあ、先輩がその名義を元に、消費者金融からお金を借りたんですね。で、私にはまあすぐ返すからねって言ってたんですけどね、全然返してなかったんですよ。数年経っても。で、それでその連絡が来たんです、こっちに。返してませんよっていうに言われてね。で、ってなったんですね。で、まあ返してるもんだと思ってたんですがね、もう裏切られた気持ちなのと、まあショックなのと、もうその時は、もう神様に、つまりもう全てを捧げて、神様にある人生を歩み始めていたので、こんな私がこういうことをね、背負ってて、本当に私はダメだなぁなんて思ってたんですね。そしたら妻の方が、まあ、聖書にはですね、すべてのこと、つまり良いことにおいても、悪いことにおいても、すべてについて感謝しなさいって書いてある。で、そこの言葉に立って、二人で感謝しようって言ってきた。で、私は、まあ、気持ちすごく落ち込んでて。でも、本当に、はぁというね、もう絶望感というか、そういう感じだったんですよ。落ち込んでたんですよね。でも、妻が何度も何度も感謝しよう、感謝しようって言ってきて、それで感謝することにした。ですね、気持ちもどんどん落ち着いてきて。で、このことありがとうございます。このことありがとうございます。って言ってたんですね。で、そしたらば、妻の方が、私にある預金があると。で、それは、その返済額とね、もうピタッとくると。もう同じぐらいだから。それを返しちゃいましょう。っていうふうに妻がね、言ってくれたんですね。で、まあ、もう申し訳ない反面、本当にありがたかったですね。妻はまあ、その借金は、そのままにしておくのも良くないし、それはどんどんどんどんこう、加算でいくばっかりでね、やっぱり返した方が良いと、神様の前にも、ということで、で、全部借金返してくれたんですね。で、本当に助けられましたですね。私これ自分一人だったらどうなっていたんだろう、落ち込んで、もう、ね、もう自暴自棄になってたんじゃないかっていうふうに思いましたね。本当に妻を通して神様助けてくださったなっていうことをすごく心から思いましたですね。こんな私の人生、ね、ずっとのらりくらりとやってきていたので、そのままだったら本当にもう長生きもしてないじゃないか。どっかでのたれ死んでいるんじゃないかって、そういう人生を思ってたので、それがね、全く変えられちゃって、本当に助けられたり、祝福に満ちた人生だな、っていうことをですね、その時に改めて思わされ、させられたんですね。で、それだけではなくて、その、返済してしばらく経ったらですね、その、金融会社の、顧問弁護士さんっていうところから、まあ、連絡が来てですね、あなたは借金返しすぎたので、まあ、つまり過払いがあると。なので、その過払い分は戻しますよって言ってくださって。まあ、その時のタイミングっていうのは私は海外選挙のチームに加わるべく、まあ、飛行機代だとか、宿泊代だとか、そういったことを求めていた時期で。で、ある程度、満ちてきてはいたんですが、その過払い分が戻ってきた時に、私の必要としている、その費用の一部がね、完全に満たされたということが起こってですね、さらなる、こう、 良いことと変えられるっていう言葉があるんですがね、そんないろんなことがですね、その神様の体験をそこでもさせていただいて、本当にありがたいなということで体験そして感じたという、そういうことからでした。最後まで聞いてくださりありがとうございます。それではまた。
借金を返してくださったというね、証ですけども、神様助けてくださいますからね、借金のある方は神様のところに行ってください。で、奇跡を起こしてくださいます。1億以上の借金があった人でも、奇跡が起こったという話も聞いてますしですね、特別な種の恵みがあるのでね、熱心に求めていただきたいと。それで村上さんの、証を出してください。
小さい時からですね、父に虐待を受けました。父と母が仲が悪かったですし、父はもうほとんど家庭を顧みない人でしたし、もう暴力的な言葉と実際的な暴力がありました。睡眠薬を飲んだり、もう自殺しようとしたり、父に飼い殺し状態っていうか、家から一歩も出ずに一生終わるんだろうなという、私だけではなくて母も妹も父が大嫌いだったんですね。高校生のおばとチャンネル争いをしていて、で父に私の方がですね投げられたんですよ。土間があるんですね。でそこの土間の部分に投げられて舌を噛んで、そして血がいっぱい出て、痛かったというその記憶はないんですけど、その血がいっぱい出たっていうそのことは鮮明に覚えています。そうですね、幼稚園の頃とか小学校の頃は湯飲みが飛んできたり、またすごく大きな木刀で殴られたこともありました。母と妹を守らなきゃいけないというのがあって、そういう父に対してもう何度も何度も反抗してましたので、余計に殴られることが多かったです。31ぐらいの時に結婚して家を出ました。で結婚したら父の憎しみが消えるかなと思ったんですけど、やはり離れて暮らしても同じですね。たまに実家に帰るとやはり 母や妹からいろいろ聞くんですね。そうするともうそれに対してまた怒りが込み上げてきて、なんか母と妹を人質に取られているような感覚だったんですよね。ですからしょっちゅう帰ってましたけれども、でも私にはどうすることもできませんでした。しかしそういう時に私たちは救われたんですね。私が私の職場の同僚を通してイエス様を信じて救いを受けました。私が初めて教会にいた時に今までと違う何かを感じました。我が家はすごくそういう状態で家庭崩壊している家族だったので、どっかの神社とかまたいろんなここに行けばよくなるっていうようなところにいっぱい引っ張り回されていろんなところに行ったんですけど、でもどこに行っても変わらなかったんですね。でも教会に行った時に私はこの神様は間違いないというふうにはっきり感じました。母も妹も信じてくれて、そして教会に家族で行くようになりました。父も遅れて教会に行ってるようになって、それで一つ希望が生まれたんですね。もしかしたら父が大きく変わってくれるかもしれない、そういうふうに思いました。もういつも死んでほしいと思ってたので、この父さえいなければ私たちは幸せなのにっていつも思っていました。ですから変わらないんだったら死んでほしい、そういうふうにいつも思っていました。いつも神様に祈るときに 心の中に信じなさいっていう思いが来て、そういう思いがいつも祈ると心の中に湧いてきて、私は神様を信じました。でもそれでも父を実際に見るとどうしても許せないんですよね。神様を礼拝しに来てても家に帰ったらいつもと同じ父親で、もうそれを見ている時に希望がだんだん失望に変わってきました。そういうことがあって教会を離れたこともありました。でも母が癌になったんですね。妹と私は母が癌になったのは父のせいだ。それで私はつい強制的に離婚させてしまったんですね。癌が再発してもう今度こそどうもならないような状況でした。もう本当にどんどん悪くなって、私たちではとても手に負えない状況になったんですね。そして妹もうつ病がどんどんひどくなって、そしてもう私はもう癌の母とうつ病の妹を抱えて、精神状態がもうまともじゃなかったんですね。実は私は長女を虐待してしまったんです。私を虐待した憎い父親と同じことを私もしてしまって、そういうことがいっぺんに起こって、もう私にはどうにもならなくて、離れてた教会に戻ることにしました。憎くてしょうがない父親に連絡を取ったんです。父とは顔を合わせてもまた同じように神様を礼拝してても、でも父に対する憎しみの気持ちっていうのは変わりませんでした。むしろ強くなる一方だったんですね。礼拝ではゴスペルを歌いますよね。その中でいつも何かわからないんですけど、いつもいつも歌ってる時に涙が溢れて止まりませんでした。なんかこうふっと父の方に目が行ったんですね。で、父は足が悪かったんです。腰からこう足に向けてしびれがあって、ずっとこう病院に通院しているような状況でした。座って歌ってる父の姿を見た時に、なんかかわいそうだっていう思いが私の中に出てきて、なんかすごい不思議な気持ちがしました。かわいそうって思うこと自体とても考えられませんでした。なんか涙を流しながら父を許しますってことを祈ってたんです。気がつかないうちに。で、いろんなことを、過去のことをずっと思い巡らしてみたときに、憎しみが全然湧いてこなかったんです。これは神様が傷を癒してくださったんだなってその時に分かりました。むしろ父に対しての哀れみの心が出てきて、そして私は父を許しました。許したというよりも許せたんですね。神様に許してもらいました。私たちの状況がですね、そこから一変したんです。普通に娘と接することができるようになりましたし、娘も普通に私と接してくれるようになりました。母もがんは確かに進行して入院することになったんですけれども、でも父が献身的に毎日毎日母の病院に通ってくれて、そしてずっと母の面倒を見てくれました。父と母が仲のいい姿を見たのはそれが生まれて初めてでした。で、母もすごく父が来るのを心待ちにしてましたし、とても嬉しそうでした。まさにこれは奇跡です。こんなことが起こるとは夢にも思いませんでした。また 妹もずっとうつ病の病で人間恐怖症やうつ病の病で苦しんでましたけれども、今癒されて、そして結婚まですることができました。神様の心を、私の心の傷を癒してくださったことによって、そして私は憎しみから解放されたんですけれども、解放されることがこんなに自由だとは思いませんでした。全く世界が変わりました。あんなに憎んでたのに、今は全然憎しみも湧き上がってきませんし、むしろ父に対しては愛を持って接することができています。お弁当作ったりですね、また父もいろいろな面で助けてくれています。今こんなに親子関係が良くなったのは、本当に傷が癒されて憎しみから解放されたことだと思います。
神様に感謝したいと、こういうふうに思います。それで神様は私たち一人一人を愛しておられます。その愛の特徴というのはですね、罪人なのに愛してくださっている。で、私たちはですね、もうただ神の前に裁かれるだけのものですけれどもですね、その私たち一人一人を愛してくださったんですね。で、私たちはですね、もちろん罪のあるままでは許されませんけれども、イエス・キリストをこの世に使わせてくださり、十字架につけて私たちの罪の身代わりとして罰せられたんですね。ですから私たちがそのキリストを信じるときに、私たちは罪が許されますからですね、罪人であるにもかかわらず非常に大きな祝福を受ける。私はクリスチャン生活がもう50年ぐらいあるんですね。で、その中でですね、神様の愛はこんなもんだろうなと最初思ってたんですが、全然違う。いや、こんなね、祝福を受けていいんだろうかっていうね、そういうものを受けています。で、皆さんの多くもね、そのことを体験している人が多いと思うんですね。で、この時にね、どうして、私たちがその愛を受けることができるのかって、愛されてるからです。で、十字架を信じることによってですね、その愛が私たちの内側に表されると。で、十字架を信じたときに、こう一つのことが起こるわけですね。それは何かというとね、過去を犯した罪が許される。まあ、十字架を信じて悔い改めるときね。だから、どんどん悔い改めてください。で、全くないものとされる。これが起こってくるわけですね。それともう一つはですね、今現在進行形の罪というのがありますよね。で、その罪の中にとどまろうとしてはなりません。安住してはなりませんね。そこから離れようとしてください。しかし離れようとしたとしても、失敗を犯すものです。そんなものですね。ですから、現在進行形の罪に関しては、その罪を犯したときに悔い改めてください。そうしますとね、過去における罪は完全に許されるとともにですね、現在進行形の罪も許されるんですね。で、許される結果はどうなるかっていうとですね、私たちの罪は全くないものとみなされるんですね。で、私たちの罪は全くないものとみなされるっていうのは一体どういうことかっていうとですね、私たちが一回も罪を犯したことのないものとしての祝福を受ける。一回をも罪を犯したことのないものとしての恵みを受けるのです。 で、その恵みは非常に大きな祝福ですよね。で、私はちょっと驚いたんですね。清い人じゃないと祈りは聞かれないと思ってましたから。そしたらね、どんどん聞かれ始めちゃったんですね。で、いろんな奇跡とか技をね、神様見始めました。神様によってね。で、私はね、常に思ってたんですね。私ね、罪人なのに、こんな恵み受けていいのかなと思ったんですね。でも、十字架を信じますからね、罪は許されてるから、そのね、恵みのね、すべてが許された。祝福が許された。聖書でも考えられないようなことが出てきますね。それは何が出てくるかっていうと、例えばラハブ、エリコにいたんですね。それでヨシアたちがエリコを占領しました。そしてね、エリコにいた住民をですね、すべて殺したんですね。しかしラハブの一族だけは殺されませんでした。神を信じたからです。そしてですね、このラハブの一族はね、イスラエルの中に入ってイスラエルと共に生活するようになったんですね。そしてこのラハブのにおける恵みというのは非常に大きなものとなりました。それはですね、ラハブはですね、ダビデのね、ひいひいおばあちゃんぐらいになった。そしてね、イエス・キリストの家系の中に入ったんですね。で、非常に救われたものとなったんですね。祝福されたものとなったんですね。しかしね、ラハブ、なんだか知ってますか、皆さん。多分ね、よく聖書見ても分かんない方多いと思うんですね。遊女って書いてある。遊女って何だか知ってますか？あれ、売春婦です。ラハブ、売春婦だったんです。ところがね、その罪人のラハブが神様を信じた時に、神様はね、全ての罪を許してくださった、ね、命さえあれば大したもんだと思いますね。それどころじゃないと。何かっていうとね、最も祝福された女性の一人だった。その時にですね、神の許し、神の愛、それとともにですね、聖書を見てみると、とんでもないものが出てきますよね。例えば我々は罪人で、底知れない罪があってですね、裁かれないといけないんですが、なんか我々の罪が可愛いかのように感じちゃうような連中も出てくるわけですよね。例えば、イスラエルの王様ですね。誰だっけ？一番最後の方。マナセ、そう、どうもありがとうございます。今、試験したんです。マナセは何やったのかっていうとですね、彼は悪い王様だったんですね。それ何かというとね、神の宮に偶像を安置したの。神様が一番嫌うことですよね。それとともにですね、自分の子をね、偶像にね、捧げて殺しちゃった。祝福されるように自分が。それとともにですね、神を信じている者を迫害したんですね。それ、たくさんの人たちを殺していった。そしてね、聖書に有名なイザヤっていう預言者が出てくるんですね。聖書の中にあるね、大預言者、イザヤを。それを捕まえてね、殺したのは彼だって言われてます。で、どうしたのかっていうとね、ノコギリ引きしたと言われてます。だからイザヤをね、神の聖なる器をね、ノコギリ引きしたのです。ヒトラーよりもないと。でもね、彼ね、神に悔い改めたんです。神に戻ったんです。どうしたのかって、許してくださった。そしてね、祝福を与えてくださったんですね。そしてね、彼はね、神の器となります。ね、形骸天ってね、カトリックで聖書で、こっちで聖書じゃない、プロテスタントで聖書じゃない、純聖天ってのなんですね。聖書は聖天で、それに準ずるものね、そのマナセの祈りっていうのがあるんです。そのマナセの祈りっていうのは誰が書いたのか。 その学びなんですよ。素晴らしい神様の愛のうちに行ったんですね。で、どうぞ皆さんね、私たちは愛されている。一番の罪は何かというと、皆さんが何か失敗したり、問題を起こしたり、何かするってことではなくてね、愛されていることを知らない罪です。で、神様に特別な恵みを与えられようとしていることをね、受け入れられない罪です。信じてください。そして問題は何かというとね、それがね、具体化する。実際に見ると。そして皆さんを通してそういう働きが起こってくるのを見ていくということをね、覚えていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢を表してください。何かこの中に空洞みたいなものがある方がいらっしゃるんですが、主はそれを埋めようとしています。主の御心を行うということに立ち、歩み続けるときに、心の中に大きな変化を見ていきます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と宮沢を表してください。何か非常に優れた賜物があって、他の人は知らないんですが、それをですね、所有している方がいらっしゃいます。それを主のために用いるように主は語っています。それを通してその賜物の働きが展開するとともに、思わぬ主の計画が現れてきます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。お母さんとの関わりで、何か心の中にちょっと握ってしまった、重荷がある方がいらっしゃいます。すべてを感謝し、悔い改め、さらに主の御心に従って歩むときに、そこの解放とともに、思わぬ関係の変化が出てきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めのとき、これもしたいと思います。一人一人癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人のカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの皆によって命ず、お一人お一人のカード精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの皆によって命ず、お一人お一人の体の精神から病を去れ。イエス・キリストの皆によって、お一人お一人のカード精神に命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がちょっと聞こえにくくなってきている方がいらっしゃいました。これが癒されました。首と肩の痛みがある方が癒されました。また、記憶がちょっと曖昧になっている方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。報告をいたします。時間帯が変わります。第7礼拝と DLTV の時間帯が変わりますので気をつけてください。心ゴスペルに関してはですね、予定変更の可能性がありますので注意しておいてください。関西聖会は延期になりました。白馬キャンプはですね、7月19日から22日ですね。どうぞ皆さんいらっしゃってください。カリスマ聖会は5月2日、ハイアットオリジェンシー、 17時からです。だからいつもよりだいぶ早いですね。感謝の選手を3時から行います。礼拝後に各クラスがありますので、どうぞ、興味のある方いらっしゃってください。はい。ないですね。それではここで礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。